皆様おはようございます。
おはようござい
ます。私たちはこれまで毎週旧約聖書のサムエル記を読んでいまして、で月末の最終週だけ新約聖書のテサロニケ書簡をですね読んでいるんですが、今日3週目でなぜ今日はサムエル記でなくてテサロニケなのかと言いますとですね、それは来週実は昇天使者記念礼拝でありまして、その聖書箇所としてですね、第一テサロニケの4章13節以降がふさわしい箇所でしたので、ちょうど先週は3章の終わりまで読んでましたので、今日は、ここの住まいの箇所を読んでですね、来週は13節というふうにしたいと思って、今日は1節から12節を取り上げました。とはいえ、とても大事な箇所であります。今日の説教タイトルは、キリスト者としての生き方ということですが、まさにそのような内容になっています。パウロはここで私たちの日々の生活、聖なる生活を送る必要性、兄弟愛、そして働くこと労働についてですね、3つの大事なことを、ごく簡単にでありますが、短くでありますが、大切なことを3つここで触れています。これは本当に私たちの日常生活に関わることですので、とても大事な箇所であります。で、今日特にですね、この清い生活ということがありますが、なぜパウロがこのことを書いたかというとですね、やはりそれは、このテサロニケ教会もそうですが、この彼らの住んでいるテサロニケというですね、都市の状況が、頭に入れるとですね、パウロのこの教えがよく入ってくると思うんですね。テサロニケというのは、毎度申し上げてますが、ギリシャ北部のマケドニア地方の最大の都市であります。大都市ですね。大きな都市でありました。でそこでの特徴というのは、たくさんの神々ですね、多くの神様が礼拝されていたということです。半神半人と言われる英雄ヘラクレスとかですね、芸術の神様アポロン、美と愛と性の女神、アプロディティとかですね、そういう有名な神様、あるいはエジプトの神様であるイシス、オリシスとかですね、そういったギリシャ、ローマ、エジプト、また前回お話ししましたように、ローマの皇族をですね、礼拝する、もしくは先に死んだ皇帝たちを神として礼拝する皇帝礼拝、こういった宗教が混在をしていました。こういった多神教的な文化だったんですが、こういった宗教の特徴としてですね、ちょっとこの性的な事柄にこう、甘いというかオープンなところがあるわけですね。ギリシャ・ローマの神話を読めば分かりますように、神様自身がですね、不倫とかですね、略奪愛をこう、平気で行うわけですね。そういうことをしているでありますので、神様もそうやっているので、そういう神々を礼拝する人々も真似をするというか、そういうことをするわけですね。ですから異性関係についてこう高い倫理を持っていますユダヤ教あるいはキリスト教と比べますと、ギリシャ世界の人々の、道徳観念が、当然違ってくるわけですね。私たちは、恋愛するものに、似てくるわけですね。ですから、これは、信仰に限らずですね、例えば私たちが、家にこうスポーツ選手のですね、ポスターを貼っているとですね、だんだんこう格好を真似したりですね、プレーを真似したりするわけですね。例えばあとはその自分が憧れるものに人間に似てくるわけですね。スポーツ選手は典型ですけど、例えば女性であってもね、こう好きな女優さんとかそういうのを見て髪型真似したりですね、服を真似したりとか、だんだんこう似てくるわけです。ですから、私たちはこの崇拝する対象に似てくるわけですが、礼拝する神様の行動もだんだん私たちは真似するわけですね。ですからギリシャローマの神々を礼拝する人たちはだんだんこの、性道徳についてですね、だんだんこの、ルーズになっていくということがあるわけですね。それがあります。またテサロニケというのはマケドニア州最大の都市でありましたので、当然このいろんな文化が入ってくるわけですね。ギリシャだけでなくてローマ帝国のと非常に近い関係を持った都市ですので、ローマの進んだ文化を吸収する。ですから私たちでいうと、東京の人がニューヨークとかのね、文化に非常に敏感であるように、ローマのですね、文化に非常にこの敏感であるわけですね。 で当時のですね、パウロの時代の地中海文化をもちろんこうリードしたのはローマ帝国なわけですが、ローマのその時代のですね、特徴というのは、ちょっとズバリ言いますと、こう性的なものの解放なんですね。でこれちょっと私たちの20世紀にですね、経験したこのフラワームーブメントとかですね、ヒッピー文化とかですね、そういったものに近いかもしれませんね。こういうものが、60年代以降非常にこう普及してですね、なんて言いますか、私たちのこう性的な概念を変えたと言われてますが、このスローガンがですね、愛と平和と、フリーセックスというですね、そういう文化があったわけですね。で、ちょっとこの全く一緒じゃありませんが、パウロの時代のローマ帝国もですね、割とこう同じようなですね、実は現象があったわけですね。で、ローマ帝国っていうのは基本的には圧倒的な男社会なんですね。もともとはもう男優位の社会でありまして、例えばですね、夫が浮気した場合は別になんともないわけですね。何も男見なしですが、妻が勧誘すると死刑というですね、とてもこうアンバランスなんですね。男性は、何か浮気をしても解消だみたいな話になるんですが、女性がそういうことをすると死刑になるという、非常にこのいびつな、男尊女卑の社会だったんですが、それがですね、ちょうどこのパウロがいた時代ですね、ネロとかそういった皇帝の時代になるとだいぶ変わっていったんですね。それはですね、特にこの上流階級の女性を中心に、なんて言いますか、女性の性の解放が進んでいったということがあるんですね。解放って言い方がいいのか分かりませんが、女性が強くなってきた時代なんですね。例えば旧約聖書のですね、創世記に、ヨセフさんという有名ないますよね。ヤコブの子供のヨセフさんがいて、エジプトに奴隷で売られちゃうんですが、侍従長のポティファルという人の奥さんがですね、私こう寝なさいってこう誘惑する場面がありますね。こういう場面がありまして、そういうシーンがありますが、ローマのですね、当時の貴婦人もですね、同じようなことを堂々と行うと。で夫はそれを見ても見ぬふりするという、女性が非常に強くなってるわけですね。ただこれが社会的な、女性の社会的な地位の向上とはとても呼べないし呼びたくはないんですが、ただ女性がですね、もっとこう性的なものを謳歌しようという雰囲気がですね、非常にこの広まっていった。当然男もやってるわけですね。ですから男女ともそういうですね、非常にこの結婚関係が軽視されていく、結婚以外のいろんな関係をですね、男も女もいいじゃないかというです、風潮がローマで起きている。これ当時のですね、いろんなローマの、いわゆるこのいろんな小説みたいなようなことですね、そういうものが増えてるわけですが、こういう時代の風潮があった。でテサロニケもですね、そういったネットワーク、大都市ネットワークに含まれてますので、ローマの文化に、敏感であった。ですから、もともとこの貿易都市ってなかなか性的なものに緩いんですが、さらに緩くなっているっていう状況ですね。ですから、パウロの時代ですね、ローマ帝国全体もですね、あとこのテサロニケも、そういったことにはですね、非常に緩かったということがあるわけですね。そういう背景でパウロの今日のおすすめを読んでいきたいということですね。こういう文化的な背景があったということですね。で、早速今日の聖書箇所を見ていきたいと思うんですが、冒頭にこの終わりにとありますですね、終わりにという言葉がありますが、これはギリシャ語のロイポンという言葉なんですが、これ別に終わりにじゃなくて、こう、従ってという意味にもなるんですね。で、多分私は従っての方がいいのかなと思うんですね。というと、終わりにって言うと、本当に手紙も終わりそうですね。もうすぐ手紙が終わる、もう最後に一言言いますみたいな感じなんですけど、そうじゃなくて、これからもっとこう、重要な話がいっぱい出てくるわけですね。4章、5章とですね、非常に大事な話がたくさん出てくるので、ちょっと終わりにって言うと、なんかこう、本当にこの手紙の最後のような印象がありますが、むしろここからとても大事な部分が始まるんですね。で、パウロの手紙というのはですね、基本的には後半部分にですね、こう非常に実際部分、教会のための実際的な教えとかですね、日々の生活に関わる今、勧告教えが、基本的にこの後半に置かれるんですね。これがパウロ書簡の特徴でして、例えばパウロの一番有名な手紙、ローマ人への手紙を読みますと、1章から11章まではなんかすごい難しいこと書いてますね。本当にこの解釈をしないとわからない、なんか難解な議論が続きますが、 12章以降からは、比較的分かりやすい信徒の日々の生活、生ける、生きた捧げ物にしなさいとかですね、こういったとても分かりやすい教えが12章以降に来るわけですね。ですからパウロ書簡というのは前半に割とこう、神学的なというかね、ちょっとこう難しい話があって、後半は日々の生活こうしなさいよということがですねあるわけですね。これがパターンなんですけど、第一サロニケもそういうふうな構造になってまして、1章から3章まではパウロのテサロニキ伝道を、自分のこの伝道を振り返る内容なんですけど、4章から5章は信徒たちのための具体的な教えなんですね。ですから4章5章っていうのはとてもこのまとまった部分で、大きな部分ですね。ですからこの部分の冒頭の言葉はですね、終わりによりも多分従っての方が多分いいと思うんですね。ですからここはそういうふうに読んでもいいと思うんですが、ですからここで本当にこの手紙の終わりじゃなくて、これから大事な部分が始まるところですね。パウロはこのことをですね、お願いであり勧告であると語っています。それは彼らの日常生活ですね、毎日の生活についてのお願いを言っているわけです。願っているところですね。でパウロの願いは何かというと、テサロニケの信徒たちが日々神様に喜ばれる歩みをすることですね。神様に喜んでいただく、これとても大事なことでして、宗教というのはね、キリスト教に限らず、宗教というのは私たちの命が、これは特別な贈り物なんだと、神様が私たちに与えてくれた特別なものであると、私たちの命というのは、自分が何かこう偶然、得たものでなくて神様から贈られたものであると、また私たちが日々当たり前のように使っているもの、得ているものですね、空気や水や食料、太陽、こういったものがみんな光、熱、すべてが神様が私たちに無償で与えてくれる贈り物なんだというですね、私たちの日々の生活、命もみんな贈り物だということを感謝する、これが宗教の基本だと思うんですね。ですから、なんかこう不安ばっかりじゃなくてですね、本当に私たちが生きているか生かされているということをありがとうという気持ちを持つことが、宗教生活の基本なんですが、そういった感謝の気持ちを神様にありがとうございますということを、言い表すのが礼拝なわけですが、それが、そういう気持ちを表すのはもちろんこの礼拝の場でね、一緒に、皆さんで共に賛美をして感謝の気持ちを言い表すのももちろんなんですが、それだけでは十分じゃないというのはキリスト教の教えなんですね。むしろこう日々の生活の中でこそ私たちの感謝の気持ちを表すんだということですね。日々の生活の小さな一歩一歩がですね、神様への感謝の気持ちを表すということですね。ですから、この具体的な日々の生活の教えというのは、何かこう戒めというよりもですね、神様に感謝の気持ちを捧げるということなんですね。ですからパウロは、あなたたちの願っていることは神様に喜んでもらえるようですね、感謝の気持ちを伝えるような日々の歩みをしてほしいということを言っています。でですね、そのための、4章5章なんですが、ただパウロは実はですね、そういったじゃあどういうふうに生活すべきかを自分は身をもって示してきたんだと、自分はあなた方に示してきたと、口ではなくて行動で示してきたということを言うわけですね。ですから1章から3章までずっとパウロが自分のですね歩みをテサロニケの人に伝えているのは、つまり4章5章のね、おすすめの生きた見本が自分の行動なんだと言ってるわけですね。ですから1章から3章までパウロが自分のことを振り返っているのは、4章5章のですねおすすめの見本として私の生活を思い出してくれということを言ってるわけですね。ですからそういう形でテサロニケ書簡というのは、1章3章でなんでこの自分の過去のことを言うかというと、4章5章のですね おすすめの土台になってるわけですね。私の生活、生き方そのものがあなたたちの見本なんですよということを言ってるわけですね。そして4章5章に行くわけです。でパロはですね、まずテサロニキの信徒たちが実際そう歩んでいると称賛しています。これはとてもいいことですよね。コリント書簡なんか読むとね、いきなりこうパウロが厳しいことを言ってですね、こうお叱りモードなんですけど、基本的にテサロニケの手紙がですね、あなたたちはよくやってるんだということをまず認識しています。実際よくやってるわけですね。今まで読んできましたように、パウロがですね伝道中にですね迫害を受けていなくなってしまったと。でリーダーがいなくなって、しかも迫害されている厳しい中でですね、彼らは信仰を守っていたと、非常にそのことをパウロは喜んでいて、たくさんこの3章でもですね、よくやっているということを褒めていました。ですからこの4章でもですね、あなた方は、実際そう歩んでいるんだと、あなた方は私が言うまでもなく実際そのように歩んでいるということを言ってですね、ますますそう歩んでくださいということを言っています。 ですから、まずパウロは、彼らはよくやってるってことを褒めるわけですね。ただ、まあ、そうは言ってもですね、よくやっていますが、もちろん彼らとて完璧ではないわけです。賭けがあったり問題があったりするわけですね。でパウロはおそらくテサロニケをですね、に訪問していたテモテから、もしくは他の情報源からですね、テサロニケ教会のですね、ことをいろいろ聞いて、やはり少し気になった点があったんでしょうね。まあよくやってるとはいえですね、やっぱり問題があると。コリント書簡みたいにですね、こういっぱいありすぎてですね、もういちいち書いてるとこすごい長くなっちゃったとか、そういうわけじゃないんですが、そこまでひどくないんですが、まあ、しかしやはりいくつかどうしてもですね、念を押さなくちゃいけない点、あるいはちゃんとここで教えるべき点というのはいくつかあったんですね。そのポイントを絞ってですね、ここはパウロは語っています。ですから、今日のポイントはですね、やはりこの、まあ、一般的な教えではあるんですけど、まあ、同時にテサロニケ固有のですね、テサロニケ教会に今、語るべき内容ということもあると思うんですね。ですから、テサロニケ教会の道徳的な状況で、若干パウロの懸念があったということですね。でパウロはこのですね、教えをイエス様、主イエスによって教える。イエス様によって授けると言っています。ですから、まあ、これから語ることはパウロの独自の考えやですね、あるいは一般的な教えではなくて、イエス様の教えとして聞いてくださいということを言ってるわけですね。そして、3節から具体的な教えが始まります。で最初のですね、教えというのは、神の御心はあなた方が、聖なるものとなることだということを言ってますね。まあ、これはとても聖書的な教えでありまして、まあ、旧約聖書にありますですね、旧約聖書の有名な教え、すみません、レビ記の11章45節にこうあります。あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるからと。つまり、神様が聖なるものなので、あなたたちも私のようになりなさいという、まあ、これは旧約聖書のとても大事な教えですね。ですから、聖なるものになりなさいということをパウロがまず言っている3節のところですね。で聖なるものというのはですね、ホーリーという言葉は、いろいろこんな意味があるんですけど、まあ、私よく毎回この例を言いますけど、まあ、基本的な意味はですね、聖なるものって清いものという意味じゃなくて、神様のために取り分けられたものというんですね。神様のために特別に取り分けられたものというんですね。毎回この話をして恐縮ですが、皆さんの財布にですね、千冊が7枚入っていると。7枚入っていて、で今日千冊を1枚献金にしようと分けるわけですね。でそうするとですね、この千冊1枚は聖なる千冊なんですね。別に他の6枚と全く同じしわくちゃの千冊であってもですね、1枚これ神様のために、取り分けようということをした段階で、この千冊は聖なる千冊なんですね。ですから別に清かったりですね、ピン札だったりとかそういう意味じゃなくてですね、とにかく取り分けられたものっていう意味なんですね。ですから聖なるものとあの私たちは言われてもですね、いきなりこう清くなるわけじゃないわけですね。あなたたちは神様に取り分けられたってことなので、まあ、その段階ではですね、別に他の人と変わらないわけなんですが、まあ、しかしですね、じゃあ私たちが神様に取り分けられてですね、他の人とずっと変わらない状態のままでいいかというと、そうじゃないわけですね。ですから神様に取り分けられた段階ではですね、私たちは他の人と何も変わらないかもしれませんが、そうであってもですね、神様と共に歩む中で、だんだんと変わっていく、神様にふさわしいものと変えられていくということが必要なわけですね。ですから、聖なるものというのは、いきなりこう、清く正しくなるわけではありませんが、だんだんとそうなっていくということが必要なわけです。これはもちろん一朝一夕ではなりませんが、時間が必要ですし、御霊の働きなんですが、しかし私たちも自らですね、変わっていこうと努めていく、こういうことが必要なわけですね。じゃあどういうふうに変わるかというと、まあ、結局聖なるというとこう非常に曖昧なんですけど、つまりイエス様のような人格を身につけようと、イエス様のようなパーソナリティを身につけるということが私たち全てのクリスチャンのゴールなわけですね。イエス様のような生き方をする、イエス様のように人を愛する生き方をするということが目標なわけです、まあ、これが聖なるものとなる意味なんですね。そのように大きな意味ではイエス様のようになることなんですけど、ただパウロはですね、ここでいきなり最初に出てくるのがですね、具体的に不貧困を避けろって言うんですね。ですから聖なるものということで、いろんな意味があるわけですね。神様に取り分けられたものですけど、まず不貧困を避けろというわけですね。不貧困という言葉はギリシャ語ではポルネイアですね。でポルノという言葉の語源ですね。ですから、 まあ、ズバリ言うとポルノを避けなさいっていうのはそんな感じですね。パウロが最初に、まあ、不貧困というととても上品な言葉ですけど、まあ、ポルノを避けろというとなんかこうすごい生々しく聞こえますが、まあそういうことを言ってるわけです。私たちの時代もですね、性的な情報が氾濫しています。まあ、子供、本当にちっちゃな子供でもインターネットをですね見ればもう何でもこう変なこう怪しげなものを見れてしまう時代ですので、まあ、恐るべき時代だと言えますが、まあ、古代のテサロニケもですね、まあ、結構その子供でもそういう性的なものに絵を、ね、見てしまうとかですね、まあ、いろんなこう壁に飾ってやる絵とかですね、割とそういう性的な情報が入りやすい社会だったということがありますですね。その当時のフレスコ画なんか見るとそういうの結構あるわけですね。ですから、まあ、かなり、大都市特有のですね、性的なルーズな状況があったわけですね。またですね、まあ、今日の先進国ではいわゆる、まあ、婚前交渉とかいう言葉も死語になってますよね。で、まあ、結婚前にこう お試し同棲をねした方がいいんじゃないかっていうそういう奨励されることすらある時代です、ありますので、まあ、婚姻関係、結婚関係以外にある人とこう性交渉を持つことが悪いとかですね、そういう罪悪感っていうのはほとんどなくなってると思うんですが、当時のテサロニケもですね、まあ、似たような状況だということですね。ですから立法を持っていたユダヤ人はですね、結婚以外の相手との性交渉は罪だというそういう感覚をもちろん強く持っていたわけですが、ローマ社会ではですね、まあ、当時のローマのいろんな本を読むとですね、妻以外の女性どうやって手に入れるのかという手引き書がなんか出てたというかそういう本があるような時代ですので、まあ、あんまりこのですね、結婚関係が重んじられてなかったわけですね、まあ、そういう非常に緩い時代であった。でしかもこれ社会の上に行けば行くほどそうだったんですけど、まあ、ただ、まあ、上流階級がやってるとだんだんみんなも真似するわけですね。そういうふうになっていった社会だったということですね。でテサロニケの信徒たちはですね、まあ、そういう中で、まあ、それが当たり前と思っていたわけですが、パウロの教えを聞いて、そういう生活から離れようと努めたわけです。この生活を改めようと思ったわけですね。結婚生活を重んじようというふうに思ったわけですね。まあ、しかしですね、まあ、そうは言っても人間関係っていうのはこう自分がやめようと思っても相手のいることなので、まあ、そう簡単にはいかない場合もあるわけですね。自分だけクリスチャンになって、まあ、不倫関係を清算しようと思ってもですね、相手が納得しなければですね、相手がこう騒ぎ出せば、まあ、そう簡単にこれ解消できないわけですね。テサロニケの信徒にももしかしたらそういう問題を抱えていた人がいたかもしれません。パウロは離れてますので、どこまでテサロニケの信徒というのは、ね、個別の事情を知っていたか分かりませんが、まあ、しかしこの聖なる生活をしなさいと言った後にすぐポルノを避けろと言ったことを言ったということはですね、おそらくそういった問題が教会の中にあったと思うんですね。でそれをパウロが聞いてまずこの話をしてるわけですね。気をつけなさいということですね。で4節に、各自わきまえて、自分の体を清く尊く保ちなさいとありますね。でこの4節実はこの書簡でも一番難しい箇所とされてまして、この自分の体って訳されてますけど4節ですね、これは直訳するとこう彼の器とかですね、彼の容器っていう風なんですね、彼の容器を清く尊く保て、もしくは彼の容器を、清く尊く獲得しなさいみたいな意味なんですね。これ直訳しますね。でこの器というのはですね、スケウオスという、まあ、ギリシャ語なんですが、まあ、器という言葉ですね。でこれは第一ペテロのですね3章7節で、まあ、弱い器って言葉が出てるんですね。でこれ何かというと女性を指す、妻を指す比喩的な言葉ですね。弱い器というのはまあ、女性を比喩的に指している言葉で使われている。ですからスケーオスという言葉はその器という意味で、女性を指しているわけですね。他の箇所ではね。ですから4節についてもですね、まあ、清さと尊厳を持って妻を得なさいというふうに訳す学者も少なくありません。まあ、この、新改訳では自分の体になってますが、他の聖書を読むとですね、妻を得なさいという訳になってますね。全然これ違うじゃないかと、同じ内容じゃないんじゃないかとみんな思う人もいると思うんですが、こういう訳になっています。まあ、ただ、まあ、これは結構いろいろね議論があるんですけど、おそらくこの自分の体の方がおそらくいいんであろうという私も思いますね。まあ、妻を得なさいというのはですね、で妻をこの器とパウロを呼ぶかっていう問題もあってですね、それはちょっとなかなかそうとも言えない まあ、てか器と呼ぶのは一般的じゃないわけですね。そういうケースもあるというだけで、これはよく使われる表現じゃないわけですね。あとパウロ自身、なかなかこのじゃ結婚についてどうかというとですね、まあ、結婚について一番詳しく書いている第一コリントの7章ではですね、7章のところでは、妻に結ばれていないのなら妻を得たいと思ってはいけませんっていうふうに書いてあるんですね。ですから、妻を持っていない人は得たいと思うなとかですね。で、パウロ自身は独身で通していて、まあ、信徒たちも私と同じようにできる人はそうした方がいいよぐらいのことを言ってるわけですね。つまり、まあ、もちろん結婚は重んじてるわけですが、必ずしなさいという立場ではなくてですね、それは人それぞれの立場によって、であるということでですね、まあ、ですから、まあ、なんていうか結婚至上主義じゃないわけですね。そういう、それも素晴らしいし、しなくてもいいんだという立場でありますので、パウロはですね、まあ、ここではですね、おそらく人は結婚をしていても独身であっても、各自自分の体を清く、尊厳を持って扱いなさいということを言っていると思われます。これが割と古代からの解釈ですので、そういう理解していいと思うんですね。ですからパウロはここでですね、どんな立場の人でもですね、自分の体を清く保ちなさいということを教えているわけですね。そう教えますのはテサロニケの人々がですね、まあ、神を知らない異邦人、まあ、自分たかテサロニケの人々もかつてそうだったんですが、神を知らない異邦人に囲まれているからですね、主に交われば赤くなると言いますが、まあ、人間必ず周りの環境に影響を受けるわけですね。自分がいくら、清く正しくいようと思ってもですね、周りの影響に、環境に必ず影響を受けます。ですからこのテサロニケというね、非常にある種緩い社会ですので、なおのこと気をつけなさいよということを言ってるわけですね。で、むしろパウロは周りの人たちがですね、この情欲に溺れてるって言い方をしてますね。まあ、これはかなり強い言い方ですけど、まあ、パウロはそういうことをですね、他の箇所でも言っています。有名な箇所で、ローマ人への手紙で、パウロは、まあ、異邦人たちがですね、神を認めない、感謝をしない、彼らを神様は情欲に引き渡したと書いてますね。有名な箇所ですが、まあ、開けずに結構です。こういうの箇所があります。お願いしますと、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。引き渡した、すなわち女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりましたっていう、まあ、ローマ人の手紙の1章の26から28節ですね。まあ、これとても有名な聖書箇所でですね、特に、まあ、今今日的には大問題になってますね。いわゆる性的マイノリティですね。LGBTQ の問題でよく取り上げられるんですから、パウロがそういった、ことを非難してるんじゃないかというふうに言われてる箇所でですね、非常に問題になる箇所なんですが、まあ、ただパウロは別にここで医学的な意味でのですね、性的マイノリティの問題を云々してるわけじゃないわけですね。むしろローマのですね、退廃的な文化、まあ、つまりこう力を持ってる人はですね、まあ、男でも女でも子供でもですね、身分の低い人を誰でもこう性的対象にしてるわけですね。まあ、そういう文化であったと。ですから、力のある男性、まあ、特に男性ですね、まあ、そういうですね、男女とも問わず子供でもですね、まあ、身分が低ければ自分の性的な、こう、あれに対象にしてしまうというですね、そういう、まあ、今日本でも問題になってますが、そういう風潮があったわけですね。ですから、ここでのポイントはですね、まあ、性的マイノリティではなくてですね、神を敬わない人がですね、で、傲慢に自分が神のようにですね、誰でも人を支配できるという人がですね、非常にこの、そういう人を神様が情欲に引き渡したということを言ってるわけですね。ですから、パウロは、テサロニケの信徒たちにですね、今やあなた方は誠の神を知っているんだから、そういう情欲に流されてはいけないんだということを言っているわけですね。ということで、まあ、ここは、とてもパウロのですね、まあ、最初にこの問題を語ったということは、おそらくテサロニケではこういう問題があったと思うんですね。6節では、兄弟を踏みつけるな、兄弟を欺くなという勧告が与えられています。まあ、これもちょっとなかなかこう、どう具体的に何なのかというと難しいんですが、まあ、おそらくはですね、これ同じクリスチャンの仲間の、まあ、奥さんと関係を持つなということがおそらく言われていると思うんですね。まあ、そんなことがあり得るのかと思うかもしれませんが、 まあ、実際そういうことが問題になってですね、こう崩壊寸前になった教会もあるわけですね。私たちもそういう状況を見るとですね、本当にこの、なぜなら主はこれらのことについて正しく裁かれるからですということは本当だなと思うんですね。やっぱりこういう問題が教会で起きるとですね、本当に教会がたった1回のそういうことでですね、崩壊してしまうということがあるわけですね。ですから、不倫を純粋な愛だという文化は、教会の倫理と相容れないということですね。それは非常に大事なことだと思うんですね。7、8節ではさらに重たいことが言われています。まあ、こういった性的不均衡はですね、単にこの人間関係だけでなくてですね、こう聖霊に対する罪だということを言ってるわけですね。まあ、これは同じく性的不均衡を扱った第一コリント書簡にまた詳しく載ってますね。そこだけ見てみましょうかね。第一コリントの、6章の18節から20節ですね。325ページになりますが、第一コリントの、6章18節から20節ですね。こうあります。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体はもはやあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいということを言ってますね。ですからこれは、なぜ聖なる生活が必要かということはですね、それは存在論としてですね、私たちはもうすでにこう自分自身のものではなくて、聖霊が住まわれるですね、神殿であると。私たちの体ってそういう尊いものだということを言ってるわけですね。まあ、こういった神様の霊をですね、汚れた住まいに住ましていいのかということを言うわけですね。これは非常にこの重たいメッセージでありますね。聖霊に対するこう罪というのは本当に重たいものでありますので、これは私たち気をつけなきゃいけないということですね。まあ、このようにですね、まあ、パウロは、まあ、その性的な問題についてずっと語っているのが8節までですね。で、9節からはまた違うテーマ、9節10節は短いですが違うテーマが語られています。これは兄弟愛ですね。で、兄弟愛という言葉はですね、まあ、このギリシャ語は有名なアガペーではないですね。よく愛というとアガペーの愛と言いますが、この兄弟愛はアガペーではなくてフィラデルフィアという言葉を使われていますね。フィラデルフィア、アメリカの有名な大都市フィラデルフィアの語源になった言葉ですね。兄弟愛という意味のフィラデルフィアという言葉が使われています。で、アガペーというのは神様の無償の愛、全人類に対する神の愛を表す言葉でありまして、で、それに対してフィラデルフィアというのは、肉親とかですね、血族、家族への、まあ、愛を表す言葉ですね。ですから意味がちょっと違いまして、万人に対する愛というのはアガペーに対して、フィラデルフィアというのは非常にこう近い関係の親密な関係への愛ですね。そのことについて言ってるわけです。ですから、これはアガペーの教えとちょっと違うわけですね。もちろんクリスチャンは全ての人に対する愛、つまり神様が全ての人に持っているアガペーの愛を持つように求められていますが、まあ、しかしそれにも増しまして、同じ信仰を持つ者同士の愛、フィラデルフィアがここで強調されています。まあ、一般的な社会でもですね、当然万人に対する愛というのと博愛とですね、家族愛は当然その濃密さという意味では違うわけですね。家族に対する愛というのは特別なものがありますが、パウロはその特別な愛をですね、クリスチャンの兄弟姉妹に特に持ちなさいということを言ってるわけですね。これはとても大事な教えなんですね。パウロはテサロニケの人々はですね、の兄弟愛はマケドニア全土の兄弟姉妹に向けられていると語っていますね。これどういうことかというと、まあ、マケドニアはですね、ピリピとかテサロニケって大きな教会が有名でですね、パウロの手紙も送られてますので、ピリピテサロニケって教会がありますが、他にもですね、ちっちゃい村とか町がいっぱいあったんですね。で、そこで、そういうところに住んでいるクリスチャンもいたわけですね。ですから、そういう人がですね、大都市にやってくる、テサロニケにやってきた時ですね、まあ、大都市で、頼る人もいないと。そこで、まあ、真っ先に頼るのはクリスチャンなわけですね。テサロニケの信徒たちは、まあ、そういった小さな村から来たような人たちもですね、家族のように迎えていると、家族のように温かくもたらしたという、まあ、そのことで有名になったわけですね。テサロニケ全土で、テサロニケ、マケドニア全土でですね、テサロニケが有名だということは、まあ、そういうですね、他のところから来た人を温かくもてなす、ホスピタリティがとてもよく人々から 感謝されていたとですね。ですからそのことをパウロは知っていたわけですね。よくやってますねとこう褒めながらもですね、ますます励んでくださいということを言ってるわけです。ですからこの9、10はまあ基本的には褒め言葉ですね。ただこれは私たちにとってもですね、もちろんこう私たちは全ての人に対する愛は大事なんですけど、まあ、特に兄弟姉妹、教会の人たち、まあ、もしくは自分の教会じゃなくてもですね、他の教会、あるいは他の教派のクリスチャンであってもですね、同じ信仰を持つ者は温かくもたらそうということをですね、言っている箇所ですね。このことを私たちも大事にしたいと思うんですね。そして最後に11、12節ですね。これ3つ目の勧告、これは落ち着いた暮らしをしなさい、自分自身で働きなさいということを言ってるわけですね。これ当たり前じゃないかと、自分で働くのは当然だと思うかもしれませんが、まあ、実はこのテサロニケでは特にこの問題が大きな問題になってるんですね。というのは、まあ、来週のところでも関係あるんですけど、まあ、パウロはですね、特にこのテサロニケ伝道ではですね、イエス様が来られる日が近いってことをかなり強調してるんですね。でもだんだんパウロはだんだんこう経験を積むわけでですね、このことがいろんな問題を生むということを考えて、まあ、より慎重になったように思うんですけど、まあ、このテサロニケはかなりこのことをズバリ言ったと思うんですね。で、そのことがですね、ある意味でこう問題を引き起こす、つまりこの、まあ、イエス様の来られる日が近いってことは、まあ、世界のあれが近いっていう意味のと同じに取られちゃうわけですね。そうするとですね、まあ、いろんなことが起きちゃうわけですね。まあ、今日でもね、世界のあれが近いんだっていうことを強調する新興宗教とかありますよね。まあ、かつての日本を騒がしたカルト宗教なんかもそういうことを言ってたわけですが、まあ、世の終わりが近いとですね、もうなんか真面目に働いてこう将来のために備えるっていうのはいらなくなっちゃいますよね。もうすぐ終わりが来るんだから、まあ、もう仕事辞めて、待ってよみたいな人もいるわけですね。でそういうことで問題になった宗教もアメリカにもありますし、日本でもあります。まあ、しかしですね、終わり、世の終わりが来る近いから仕事辞めてもですね、まあ、日々生活が必要なのでお金いるわけですね。そして、仕事辞めちゃうとですね、こう生活するために、まあ、誰かに頼っていくなっちゃうんですね。でそういうことがなってしまうとですね、まあ、問題なわけですね。で、ずっとこのいつまでたっても世の終わりが来ないとですね、もうじゃあ一生働かずに人の世話になっちゃうっていうことになっちゃうことですね。でそれは大変まずいわけです。パウロは確かにテサロニケ教会の伝道においてですね、イエス様が来られる日が近いということを強調したわけですね。でそれを聞いた人の中にはですね、あ、これ大変だと、もうイエス様がすぐ来られるんだと、だもう仕事なんかしてられないじゃないかと、もう早く伝道しましょうと、一人でも多く人を滅びから救うんだということでですね、もう自分は仕事辞めて伝道しますみたいになってしまうとですね、まあ、みんながそういうことをしだすとですね、どうなってしまうんだということですね。まあ、結局誰かが仕事を辞めると他の人がその人のために働くとなってしまうわけですね。でそうなると問題でありますし、あとこの世のあれが近い近いと言ってですね、まあ、それが来ないとこう狼障害になっちゃうんですね。あいつの言ってることは全然当たらないじゃないかと、でかえってこのキリスト教っていうのはおかしな宗教だとかね、あの人の言ってることはおかしいというふうにですね、キリスト教そのもののですね、信用がガタガタになっちゃうわけですね。ですからそれは非常にまずいわけですね。でパウロもですね、特にこのテサロニケの教会でこういう問題がですね、まあ、多少あったみたいなんですね。それを彼も、まあ踏まえて、その後の伝道では気をつけてると思うんですが、まあ、とにかくここではですね、そういうことでですね、仕事を辞めるようなことあってはいけないということを釘を刺してるわけですね。で、外の人にも品位を保てるようにしっかり働きなさいということを言うわけですね。でパウロ自身もですね、伝道に一生懸命やっていながらもですね、自分の生活のためにずっと働いたわけですね。彼も伝道を 100% やりながらですね、すごく一生懸命仕事してましたので、まあ、私のようにしなさいと、伝道するのはいいけれど仕事もちゃんとしなさいよと、どっちかだけはダメですよということですね。ですから、まあ、伝道を言い訳にして仕事をしないということはいけないということを言ってるわけですね。パウロ自身も伝道しながら働いたわけですね。そのことを言っているわけですね。まあ、この3つの戒めをパウロはここで書いています。まとめになりますが、今日はパウロがテサロニケの信徒たちに書き送った3つの非常に具体的な教えを学びました。1つは聖なる生活、特にこの性的なことからですね。2つ目は兄弟愛、フィラデルフィア。3番目は労働についてですね。これみんな当たり前のことなんですが、しかしやっぱり私たちも折に触れてですね、クリスチャンの基本として覚えておきたいことだと思うんですね。まあ、繰り返しになりますが、聖なる人というのは特別なこう聖人というか聖人じゃなくてですね、 私たち普通のクリスチャンのことですね、まあ、聖なる人というのは神によって取り分けられた人、神様のものとされた人という意味でありまして、まあ、そういう意味ではクリスチャンすべて、聖なる人なわけですね。自分はとても聖なる人じゃないんだ、俗物なんだと思うクリスチャンも多いかもしれませんが、まあ、そういう謙虚な気持ちも大事なんですけど、まあ、しかしその状態に甘んじてはいけないということですね。私たちも自分が一番大事な人をですね、まあ、例えば恋人がいて家に呼びたいという時にですね、もうめちゃくちゃの散らかし放題の家に呼ばないですよね。そんな家に呼んだらですね、もう恋人にあなたを愛してないんだって言ってるのも同じですので、そんなこと誰もしないと思うんですね。私たちクリスチャンはなんと神様の霊を私たちの、まあ、家に体に招いてるわけです。ですからそう考えるならば、私たちの生き方もですね、どうあるべきかっていうのをものすごく分かってくると思うんですね。まあもちろんですね、いつもいつも家をきれいにしておくのは難しいわけですね。まあ、生きるということは、まあ、ある意味散らかすことなので、まあ、やっぱりこうどうしても散らかってしまうわけですが、まあ、しかし良い生活のためには定期的に掃除をするのは必要なわけですね。私たちクリスチャンもですね、折に触れて、まあ、定期的に自分の歩みを吟味する必要があるわけですね。そういう時にこの今日の御言葉を読んでいただいて、私たちのですね、まあ、生活の指針としたいと思うんですね。お祈りします。私たちを聖なるものとして召されたイエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。私たちはこのようなあり方に流されて、イエス様に、習う生き方、クリスチャンとしてふさわしい生き方を忘れがちになりますが、どうかそのような私たちを導いて、私たちが主に喜ばれる歩みができるように、強めてください。我々の救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。